KBS 京都ポッドキャスト。
どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日5月15日は三河啓一さんの誕生日だそうです。三河啓一さんといえばサソリ座の女が有名ですかね。いいえ、私はカニ座の女です。チキチキジョニアミマリです。
いいえ、私は乙女座の女です。チキチキジョニー石原由美子です。
No, I'm an Aries. KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
ありがとうございます。
エリス
違う。いや、よう分かれへん。アリエスでしょ。アリエスの乙女たちって昔あったじゃないですか。
は
い、
アリエスって何？何座？
おひつじ座。めっちゃ言いにくいですよね。おひつじ座。
天かける金色のおひつじ。その星の差で。愛のためなら、今日なんかアレルギーがすごいしなさって。
久しぶりに、
はいはい。
なんかそれ思い出して、岩見さんがすごい覚えてるのが
笑け
て。
すごいですね。
そうやね。あの、ヤヌスの鏡とか、なんかそういう時代、情熱の星座ってなんか。
あ、おひつじ座は。
うん。で、アリエスの乙女たちが、なんかその、恋に、誰が主演やったかもちょっと覚えてないんだけど、ごめんなさい。うっすらやんだけど、南野陽子さんじゃない？アリエスの乙女たちで。
いや、どうやったかな。
ググレってな、すぐし
ゃべる。松下奈緒さんちゃう？松下奈緒さん主演ちゃうかった
っけ。あ、何言ってんだこいつって思いましたね。
ごめんなさい、ごめんなさい。松下奈緒さんは、6月7日から、公開の風の奏での君への映画の主演でした。
なんでかっていうと、はい、石原さん、石原さんも、お笑い芸人ですけど、漫才師なんですけど、はい、映画女優ではありはるんですよね。いやいや
もうほとんど出てないですよ。ちょろっと、ちょろっと、
ね。いや、でも、有名な作品に出はったじゃないですか、一応。
ああ、わあ、ありがとうございます。ね、はい。祈りの幕が降りるとき。
何年前やったっけ？違って。あれの幕の役でした
っけ？幕の役ちゃうねん。幕の役は誰もおれへん。
最後にいた、あんた降りてるごめんなさい、私まだ見てないんですよ。
見てや。すいません。
遠藤ちゃんってあらゆるやっぱ映画を見てるやんか。
そうですね。あらゆる映画見てんのに見てないの。
週刊シネママックスを入社1年目から担当しているんですけれども、まだちょっと見ていないです。
なんでよ。
でも、見る人からすっごい石原さんの演技はもう。
いや、めちゃくちゃおもろいで。
はい。そう。
見て。
なあ、言うたら素晴らしい作品やんな、言うたら。
そうやで。
阿部寛さんが主演やんな。うん、
ミステリー
まあ、ミステリー。だって東野圭吾さんやもん。
そう。
あの、新参者シリーズやろ。
もう DVD 貸すわ。
いや、じゃあ、
返してます。
私に関しては会社から DVD を確かなんか、いただいてるね。
え、持てんの？
やっぱ、
ありがたい。そうなんですか。
なんで私、こうだね。
ヤミさん、小説はすぐ読むけど、映画は全然。
そうなんですよ。
なかなか。
そうなんですよ。
ちょっと待ってよ、もうその話違うね。
あ、で、まあ、そうやって言うた映画女優の、
そうです
ね。言った肩書もお持ちじゃないですか。
はい、あの、風の奏での君へっていうね、この映画が、
はい。
なんと、これは見てよ。
はい。
遠藤さん。
はい。
遠藤さんのゆかりもある、岡山県。
ええ
。三坂地域の、
あ、そうなんですか。
映画なんですよ。
風の
奏での君へ。はい、
へぇ
これ、だから、三まさかを舞台に映画を撮ってきたんですよ。
へ
ぇ私、あの、
きびだんごの役です。
誰がきびだんごの役や
違うの、おか
だんごは出てこへんねん。
だんごは出てこへんねん。
茶畑は出てきますけどね。
あ、お茶。
お茶がすごく有名で、三まさかは。
三まさかお茶なんや。
そうなんですよ。で、美味しいものもたくさんありますし、うん、で、そこに、こう、ピアニストの、
うん
ピアニスト役の松下奈緒さんが訪れる。
ぴったりや。
本当ですね。
まあ、ピアノ上手や。
私あれやで。松下奈緒さんの生ピアノ聴いてきたよ、ね。
そう
なんそれだから体育館で、
うん、
あの、街の人たちを集めてさ、なんかコンサート、あんまどこまで言うたかんのかな。
なんか長かったよ。だいぶ前に行ってくるわ、って言って。
そうや、これ2年前やで。
あ、そんなに前なんですか？あ、でも三まさかに行って、言ってた時ありましたね。
そうや、ほんでそこで街の、
なんか遠い記憶があるやん、
はいはい。
すごいなと思うのが、街の人たち、エキストラでめちゃくちゃ来てはってん。
はい。
だからそのコンサートにみんな行ったりするから。
はいはいはい。
コンサートのお客さんとか。
うんうんうん、
で、そこでいろんな人出会って、待ち時間あるから、
うん、
そこで出会った味噌屋さんの味噌紹介したよ、ここで。
おー
そうやね。ほんで、だから今はちょっとまだ言えないんですけどね。あることが、なんか、ある仕事で知り合った方。
なんか含んでるなと思ったら、それだったんですね。
高見味噌さん。
はい。
めちゃくちゃ美味しいやろ、そこの味噌。 あ、味噌くれはって、待ち時間長いからさ、あ、やっぱりみんなその体育館で演奏会のシーンを撮るのに、うん、朝集合して、教室で待ってて、なら、こう、いろんな、なんか、何の仕事してはるんですかみたいな話をしてたら、うん、僕は味噌屋さんで、ちょっと待ってください。取りに帰ってきますんで、持って帰ってください。で、味噌、取りに帰ってくれて、うん、めちゃくちゃ急いであったら始まったらあかんから、ってブワー走って、はぁはぁ言いながら持ってきてくれたけど、そっから始まったん、3時間後ぐらいやったわ。
まあ、映画ってそういうもんなのだって。
しょうがないですよ、ね。
いろいろきっと。そういう味噌を、だから、まあ、常温で1日ぐらいやったら大丈夫やから持って帰ってくださいって言って。うん、ほな、もう一人、今度お豆腐屋さん、僕んとこお豆腐屋さんなんです
けど。そうや
ろ、そうやな。わぁ、でも、冷蔵やから。持って帰ってもらうわけにいかんわ。でも、買うて帰りますって。そこのお豆腐も美味しい。
だ
から
、それは紹介してない
って？そう、紹介できてないんですよ、まだ。
そうなんですね。
それまたしましょうか。
そうか、コロコロレストランで出しただけ？
あ、そうそうそうそうそう。
ですよね、そう
や。ごめんなさい。尾崎さんやったかな？
あ、もう大丈夫、大丈夫、大丈夫。
尾崎さん。
あとで大丈夫で。
恋愛ものなんですか？
尾崎食品。尾崎食品
さん。ちょっと私もあんま詳しく聞いてないけど、恋愛ものなんですか？
ジャンル的には。
まあ、恋愛っていうか、まあ、ちょっとこれ、読みますね。もうどこまで言うていいか分からへんから。
はい、ストーリーを
ちょっと。岡山県美作地域を訪れたピアニスト、青江里香と、これが、松下奈緒さんね。
はい。
茶葉屋を営む兄弟の美しくも、これなんちゅって読むの？人命に夢で
もう2年もあるから、2年ある間になんで名刀しとけねえのその映画の。茶葉屋を営む兄弟の美しくも儚いや。人に夢って書いて儚い覚えとけ。これは大事な言葉や。儚い、
儚い。儚いラブストーリー。
ラブストーリー。ラブストーリーなん
だ、
ね。
ああ、だから儚いや。
いいですね。
だから見まさかいっぱい出てくるし、何やったら、おばあちゃん、
はい、おばあちゃん。
来てるかもしれん。
聞くやろさすがに。
いや、それが、だからこれ、情報解禁が、まだなんで、
おばちゃん、私にも言ってくれてない、
ね。黙っといてくださいね、
いや、別に親類とか、その、家族にはええやろ。
すごない？美作の人ってどんだけ口固いねんと思って。うんうん、松下奈緒さん来て、もういろんな言ったら有名人いっぱい来てんねん。
はい。
うん、全然。あと誰らが？
フランプールの、山村さん。はいはいはい。ほんで、あと、
あ、ボーカルの人？
あ、そうそうそう。あ、だからその人も音楽で関わってはって。で、あと、
結構音楽も、
音楽素晴らしいのよ。
あ、しかも原案が浅野敦子さん。
そうよ。
バッテリーの。
うっせえね、どっちか
強い。私じゃないの。私じゃない方の。
私の、カメラもそう
です。浅野敦子さんも美作出身で。
そうそうそう。
で、うちの父と同
級生。私じゃない方の浅野敦子さん。
あ、それちょっと似てる。
お父さんと同級生なんです。同じ高校、同い年のクラスも一緒だったんですよ。で、私ちょっと一度お会いしてて。
浅野敦子さん？
そうなんですよ。
作家の、だから言ったら、浅野敦子さん。
はい。遠藤
ちゃんのお父さん。
で、お仕事で、たまたま、なんか対談をする機会があって、で、その話をしたら、お父さん知ってるよ、みたいなこと言われて。
あんた、娘かって言われた？
岡山出身。
そうですね、はい。
でも、そうやわ。バッテリーやったっけ、
バッテリー。
バッテリー。
あれ、小説は読んだことあって、なんか、見ます、なんか出てくるな、岡山県。岡山の、
そう。
舞台やな。
岡山出身の、だから言ったら、浅野敦子さんと、監督さんも岡山、美作出身で、美作の良さを伝わるような、何かしたいねっていうところから、いろいろお話を考えて、
はい。
映画になったっていう、最終着地が映画やったっていう。
こちらが6月7日から公開。
6月7日から、ピカデリー系で公開なんですけども、関西ではですね、
はい。楽しみ。
関西、また調べていただいたらと思うんですけど、新宿ピカデリーほか、まあ、全国で公開で、関西では、イオンシネマ、シアタス心斎橋で公開されます。ので、ぜひ皆さん、
いつから
私を探すしてください。
いつから
6月7日からです。
6月7日。
で、YouTube に、まあ、ちょっと予告が上がってるんですけど、
そばにしなさい、ちょっと映ってる
探してください。
あ、映ってるんや。
YouTube の広告に、
はい。
わかんないです。
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 見つけれると思います。
あ、本当ですか？
セリフはあったんですか？今回。
セリフはありましたよ。
一個だけちょっと どんな感じか。
まあ、もうすぐね、公開だし、う
ん、でもそんなキー握ってないやろ。キー握ってるセリフはないやろ。
キー握ってるセリフは言わないでくださいね。
うん、もし握ってたとしても。はい、なんか言うて構わん、一個のセリフ。うん。
全部忘れた。
2年前や。
ただ一つ覚えてるのは、
どういう役だったんですか？
どういう役だ？
町の、なんか青年団の、なんか一員みたいな。
へぇ
ー。へぇー。
重要な。青年団青年団なんかごめんごめん、
イメージ。町おこし頑張ろうみたいな。の一員。
あ、婦人部じゃなくて？
婦人部じゃない。
青年団。
青年団。
なんか一人だけちょっと、行ってんなと思っててんけど。
うん、でも、あ、女の子もおる？
女の子もいる。うん、みんな、あ、私より若いなと思って。
うん。
リーダー？
リーダーじゃない。
なに？おにぎり作る人？
おにぎりは作る。
あの、ちょっと小腹すいたな、みたいな時に。
東京ホテイソンのたけるくんとかがリーダー的
な、うん。あ、なんか青年団って感じだもんな。
ごめん。だよ。で、うん、で、私は、そこの一員。
あ、一員なの？すごいやん、うん、でも。
結構うるさいおばちゃん的な。
うるさいと思うかな。
なんかそういう感じの、なんとなくでいいから思い出して。
なんか自分の役には結構合ってるなっていう感じがしました。自分
あ、もうそのまんまやってもらっていいですか。だからほら、うん、岡山弁が喋れるからっていうので。
あ、
ネイティブな。
はい。
ただやっぱりすごい、うちら辺は、新見市っていうところだけど、若干ちょっと違う。
あ、そうなんですね。それもまさかと。
あんで、たけるくんは、高橋っていう、ちょっと、うちの新見市より、少し南。
へ
ぇ、こんな違うもんですね、みたいなって、あ、ほんまやなって、みんな一緒は思ってたわ、って言ったら、ちょっとずつ違うのが勉強になったし、
うん、
だから私はもうごめんなさいって言って、新見の言葉で行かしてもらいますって言って、うん、そんなにわからへんから、
はい。
これ、お茶の葉で染めたん？この袋、映画みたいな。
おー。
これ映画
青年だ、それ。
これを売りゃ映画お茶のええ色が出とるが
思い出してきて。
2年前の記憶が。
すごいね、台本頭に入って。映画
映画映画じゃが。
わかりました。そういう話ね。
池上きみこさんも出てらっしゃって。
だからお会いしたって言ってたもんね。
そうなんですよ。めちゃめちゃ言い方で。
うん、
でも、岡山弁を、休憩中にずっと一人でこう、練習されてて。
そっか、池上さんは出身また。
そうそうそうそう。な、ちょっとこう、教えしましょうかって言って。うん、だから、池上さんが岡山弁をもっとこう、体に染みつかせたいから、
か
っこ
いいわ。
敬語使わずに、タ、
う、
メ、
ん、
口で喋ってって私に言ってきはって。
普段も
そうそうそう、その、岡山弁の、うん、だから私は池上きみこさんにずっとタメ口で。
映画これきみちゃんこれ映画、
うん、この食べりゃ映画それ。はよ食べえや。
マジで。はたから見たら池上きみこさんのお母様かなと思った。
そけ座りよったらええんよ。
親戚のおばちゃんや。
まだ休憩中じゃけ。もうそけおりや。
うわ、ジョイノさんってやっぱすごいやな。
なんか美味しいものなんか教えてって言って、ホテル、ずっとほら、ホテルに泊まりながら、
う
ん、撮影やから、うん、もう外食ばっかりじゃ飽きるから、ちょっとホテルで、うん、ちょっとつまむようなものなんかないって言われて、うん、ああ、ええのあるわ。
そういうの得意やもないしやつ。
買ってくれや、映画、あそこへ売っとるわ、って言って、からしなす。
ああ 行かれたんですね。
めっちゃ美味しいっていう。もうすぐ、次の日に。
あれ美味しい。
あれ何あれ何あれじゃねえんよ。ありゃ何
女優さん偉そうに言って、普段そんなお買い物でも喋ってないのに、急に。
西本農園さんですよね。
西本農園さんの。
からしなす。
あ、美味しいよね。
からしなす。
それは紹介したよね。
しましたね、この番組で。
そうなんですよ。あれをすごい池上さんが気に入らはって。
はい。
何やの、美味しいの。
私も常に冷凍庫に入ってますね。
冷凍でき
る
の？
はい、冷凍できるんですよ。
知らんかった。君ちゃんに教えたら。いや、本当にもう楽しくて、街の人たちともいろいろお話しさせてもらって、い、
う、
ろ、ん
うん、
んなお店の方と交流したり、
うん、
で、女優さんともお話しさせていただいて、キミちゃんともね、仲良くさせていただいて、
うん、
で、ちょっとセリフはね、忘れちゃいましたけど。
いや、今ので大体。
多分そんな感じのとこがありましたんですよね。もう、で、見まさかの。
で、完成した映画は見たの？
完成した映画は、昨日ようやく、マネージャーからこれで見れますよっていうのが来たんで。
まだこれから？
これからです。
見てから話してほしかった。
でもほら、相撲とか野球とかいろいろ。
忙しいですからね。
そうやな、見たい忙しい。
相撲と野球見てたら朝や
な。プライベート優先してた
ら。ずーっと見てた。もう朝、もう朝、相撲を見てたら朝のあの、ダイジェストが始まるんよ。相撲の。
え、どういうこと？深夜に
相撲ずーっとこう、
あれめっちゃ朝
だよ。アベマで相撲を見てたらもう、あ、ダイジェストが始まる時間や。
言ってたよ。でも火曜日はなるべく早く寝るようにするって。
火曜日早く寝れる？
まあ、寝るようにはしますね。
そうやな、なるべくな、やっぱり。
目覚めるか怖すぎて全然寝られへんねんけどね。
それ言ってたから、でも逆にテレビ見たりしたらあかんやん。
そうそうそう。うん、目が冴えちゃいます。
4時。
ほとんど寝てないじゃないですか。
お前何生きてんねん、それ。4時じゃないんです
よ。高校生。
だいたい火曜日4時。
4時まで。
寝られへん。なので、まあ、まあまあ、まあ、今、まあ野球もね、相撲も。野球、野球今沖縄ですから。
あ。
今日終わったら行こうかなと思ってますし。
もう一週間くらい前から、もう気持ちがずっと沖縄に行ってはねんだから、もうずっと沖縄の天気調べて。
からずっと言ってましたもんね。うん、
沖縄の天気をずーっと見て。
どうですか？ね、京都はちょっと曇り空ですけど。
今日は、朝見たら晴れに変わってました。昨日ちょっと雨でね、途中で。
で、どっちかっていうと、なんか、京都駅が難しそうやから、一応、頭に叩き込んでるでしょ？
そう、京都駅の。
京都駅からもうすぐ。
関空までのなんか、
はるかに乗るんですね。
そこまでがちょっと時間を頑張らなきゃね。ほんなら京都駅ってちょっとややこしいらしいから、結構難しいから。
はるかの乗り場がわからへん。
あ、でもすぐですよ。
え？
はい、大丈夫ですよ。
あれ？なんか人から聞いたら結構ややこしいからちゃんと。
中央口から入って、ひたすら右に行って。
うんうん、あ、そうです、そうです。はい。ずーっと右に行ったら。
うん、石原さん
の足。なので、そんな時間は、新幹線よりかは近いですので。
あ、新幹線より近いの？
新幹線遠いな、
ね、南の方までね、まあ、行かなきゃいけないので。
二回こけたんちゃうかな一回。新幹線慌て乗ろうと思って。途中で。
あ、でもそれよりは近いんや、はるか
は。はい、大丈夫。
近いんや。
そうなんや。
なので、ちょっと、今日なんか、かなと
今日私たちも、ちょっと失念しててんけど、今日、青い祭りやね。
そうなんですよ。
ね、
京都はだからそれで賑わってて。青い祭りが、10時半からなのでね、
はい。
ちょっと通行止めとかも車両はありますので、皆さんね、車を運転されている方は気をつけてください。
岩間さん大丈夫かな？
岩間さんは南の方から来られますので、多分大丈夫
だと思います。
多分。これ、ただ、南の方からやと大丈夫やっていうあれ。だから私たちも、別にあんまり、関係なく来れたやんか。
はい。
ただみんなもう歩く人がもうゾロゾロこの辺も。
あ、やっぱり観光客の皆さんも
すごいたくさんいらっしゃいました。だから全国からね、なんやった世界から。
そうですね。楽しみに。
の警備員さん言ってたもん、この平日になるの久しぶりですわ、って。
水曜日が。
葵祭りが。いや、だいたい土日やねんって、葵祭り。なんか珍しいですよ、
だいたいそう、まあ、たまたま続いてたんでしょうね、じゃあ。
うん、多分そうやと思う。はい、警備員さんもなんか、ほんま久しぶりですわ、って。今日大丈夫でした？ってすぐに、どうしたんですか？って言って、今日追い祭りですよって。あ、そうやったよ。
心配してましたよっていうところで。めちゃめちゃ優しい、いつもね。なので今日は、なので今日岩間さんもね、来られますので、はい、ぜひ、皆さん、風の奏での君へ、6月7日から公開でございます。ぜひ皆さんご覧になってください。ということでございます。
はい。
告知でございます。
いや、せり、ぐいっと。そ
う。いや、でも楽しみです。
せり、せり。
さっと終わろうと思ったらいろいろ言うから。
いや、気になりますもんね。
う
ん、
そうそうや。
だから見てよ、今度は。
はい。
おばあちゃんちやねんから。聞いて、おばあちゃんに今度、映画の撮影してたん知ってた？って言って。はい、うん。でもな、情報解禁、前じゃけ。
いや、多分、ちゃうと思うよ。
すごない？
みんなばーって、その間はやっぱ家族とか喋ってたけど、もう2年経って、ちょっとさ、もう2年経ったら忘れるやん。
なんか私、見まさか言ってんねん。でも、その話する人誰もおれへんねん。もうみんな。
本当は言いたいけど。
本当は言いたいけど。
でも、石原さんも、俺、そういや、どうだったっけって言ったら何があって忘れてたやん。
忘れてへんよ、その、言うたらあかんから
ほんま。やっとやねんね。やっとそれを見れるんですね。
やっと。だから街の方には向けて、はい、試写会があったみたいで。
ああ、いいですね。
で、松下奈緒さんも来られて、ピアノの演奏もされたそうで。
すごい。完成披露あったんですね。
はい。もうぜひ皆さんご覧ください。 ということで、はい、今日もよろしくお願いします。
行きましょう。
よっしょ。あかん、もうまた破れた。
何してるんですか、石原さん。
いや、ストッキング箱持ってんけどな、もう全然あかん、もう。すぐ破れんねん。
あー。
なんでやろうな。あ、爪引っかかってんのかな。
あ、でも、爪切ってますし、違いますね。
なんでこんな破れんねんやろ
う。言いにくいんですよね。
いや、足太いからやろ。じゃあ、サイズ合うてないねんって、それ。太いから破れてんねんって。ほら、ふくらはぎのとこでもう穴開いてるやん。サイズ合ってないね。もっと大きいストッキング買いや。
いやいやいや、でもこれ、M から L やで？ってことは L やろ？
M ですね、それは。もう一つ上を買った方がいいんじゃないですか？
もう二つぐらい上買った方がいいじゃん。
コンビニ置いてないね、あんまり。
いや、だからもうパンストからストッキング向いてないね。もう履かんかった。ええやん。なんか長ズボンとか履いときゃ。なんでそんな無理してストッキング履こうとする？
あ、今日ストッキングの日だからですか？
あ、そうか。
そうな？
今日そうや、ストッキングの日。
いや、知らんかった。違う。
違うの？
あれ知ってる？おパンチウサギ。
ああ、めちゃくちゃ人気ある、あの、可愛いキャラやろ、あの、パンツ履いてる赤ちゃんウサギのキャラクターだ。
そう。ちょっとあれにあやかって、
え？
おパンチュユミコになって、子供たちに好かれようもん。
ちょ、やばいって、おパンチュユミコはやばいって、実写版やばいって。
いや、わかってるって。だから、やっぱ生足はやばいと思って頑張ってストッキング履いて、ほんでその上からおパンチュ履こう思って。
いや、違う、ね、もう生足がやばいとかそういう問題じゃなくて、おパンチュ自体がやばいねって、もうやめときって。
ああ、でも、私、ちょっと見てみたいかもですね。
おばんちゅゆみこ、マジで遠藤ちゃん。
おばんちゅゆみこ。
いや、おばんちゅちゃうねん。おばんちゅや。しまんちゅみたいに言わんといて。
マーブル水曜日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は、郵便番号 602-8588、KBS 京都ラジオ、マーブル水曜日まで。メールは、jo@kbs.kyoto。jo@kbs.kyoto。 ファックス番号は 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
いや、もうこれ私頑張ってやるからさ、おパンチュユミコとでコンビで、岩見さんもトランクス岩見でやっていこうや。
パンティーパンティーパンティー。
グルメタクシーの
美味しい京都ナビ。
ありがとうございます。
完璧。
ということで、
良かったですか。
良、はい、かったですか。
京都グルメタクシー、そして京都府文化観光大使の井山隆さんに今日はお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
いや、もうお忙しい中、
ねえ、
ありがとうございます。
あのテレビにも出られて。
はいはい、すごいじゃないですか、これ。
いただいております。
ありがとうござい
ます。リスナーさんからも。
はい。こちら、ラジオネーム、親子ファンさんからいただきました、はい。先週木曜日ですが、グルメタクシーの岩間さんがテレビに出ておられました。他局で申し訳ないのですが、はい、全然大丈夫です。ね、テレビ東京系の、はい、タクシー運転手さん、一番うまい店に連れてってという番組です。
そうです。
その日は残業で8時ぐらいに帰宅したのですが、家族がその番組を見てて、今、京都やってんで、グルメタクシーやって、と家族が言うので、
はい、
私がそれって岩間さんみたいって言ったら、うん、本当に岩間さんでした。結構な長尺で放送されていて、ラジオと同じ語り口調で京都の美味しいお店を紹介されていました。もう一人ライバル的な方も紹介されていて、はい、その方はすごく癖強な雰囲気でしたが、お互いにリスペクトし合っている感じが素敵でした。
ありがとうございます。
京都巡るのにタクシー乗るならこの人やでみたいな感じで、岩間さんは絶大なる信頼を得ておられましたよ。これからも岩間さんのお話楽しみにしていますね、と。
ありがとうございます。
でもなんかもう岩間さんのためにあるような番組。
ね
え。いやもう、なんか2年前からあって僕はちょっと見てたんですけどね。なかなか声かからないというか。
そうですね。
狙ってたんです、
ね。狙ってたはいるんですけど、ね、こっちから言えないですからね、なかなかね。
そうか。
はい。だからもう、それこそ、
あの、はい、待ってたら来たんですね。
そうなんです。だから本当にあの、ザ・マンザイみたいなもんですよ。 もう、あの、なんですかね、それぐらいときめく番組で。
まあ、言った今まで言った M1 とかだから、そういうあれですね。
髪型漫才大賞みたいなもんですよ。あの、ある意味。それに出演したらもう。
グルメタクシー界の。
はい、ちょっと一目置かれるっていうかね。
あ、ありがとう。
出られたと思うんですけどね。新人賞も取った
から。いろいろ考え
て、これなんか。いろいろ考えて、
ありがとうございます。
あの、本当にね、その、憧れのドライバーさんを、あの、焦点当てるっていうことで、今までのその、料理店を紹介する運転手さんとかじゃなくて、どっちかというと、運転手そのものがメインになるっていう番組だったんでね。だから、あのね、京都もね、ちょっと映るとことは映らないとこあって、あの、ケーブルは 100% なんですけどね。
あ、そうですね。僕ね、関西だったら、あの、テレビ大阪になるんで。はい、
あ、そうなんです。
ただ今ね、ネットでも見れるんで。
あ、今ね、TVer でも普通に見れますんで ね、はい、ね。まだ1週間ぐらいやるっていうことなんで、ね。
そうそう、1週間見逃しが。
また見てもらったんですけど、
ただあの、京都の皆さん、はい、TVer で。ご覧いただければと思います。そう、
今日の朝もちょっと見てきました、ね。
え、何回も見て
る。いや、結構。
何回も見てるんです
か。あの、ちなみにこのラジオも僕後で CD 焼いてもらって、あの、いつも聞かせてもらってるんで。
CD 焼いてる。
あ、ね、かけてくれて
はるんです
か。かけてくれてはるんですか。
かける時はありますね。
ありがとうございます。
あの、お客さんによっては。
いや、嬉しい。
ありがとうございます。
でもそのライバルみたいな方がいらっしゃるんですね。
あのね、松本タクシーさんって言ってね。
松本タクシーさん。
え、京都メガネタクシーさんって言うんですけどね。その方も結構、その番組はもうレギュラーさんやんですね。だから僕が、どっちか言ったら、試客で送られたみたいな感じなんで。
もうゲスト、スペシャルゲストみたいな、
はい。はい。ただお互いライバルと思ってないと思うんですけどね。構成上それの方が面白いって。はい。まあ実際言ってることはみんな、あの、いつ、バチバチなんですけど、結構ね。だから、お互い同じとことか言ってるんでね。
やっぱそうなんですね。はい、京都
ただ、ね、僕もお会いしたことないんでね。
あ、そうなんですね。
そうなん
ですね。そうか、あれ、そうや。別通りの、
そうや
ったら、
ロケ
で。そうだ、それをうまくこう、繋いでいただいたんでね。なんか、すごい面白おかしいというかね。
うん。
あと僕はもうずっと喋りっぱなしで30分出てる感じなんで。
ね。ちゃんとあの、食レポもされてて。
だから、これはね、本当で、ラジオのおかげです。
い
や、3人呼んでいただいて。
めちゃめちゃ言ってくれはんねん。テレビ行く
と。鍛えられて。
練習してるだけや。ここで練習してるだけや。
ね、
テレビが本番や。
あそうだよ。ここではだって食レポはそんなされてないから、もともとやっぱだから食レポが上手やなと思って。
そうですね。
だって自分で全部食べてはんねんもん、今は。はい、
そう。
足運んでね。
そうですね。13件ずっと恵比寿川通りとか紹介してね。
うんうん。
だから流れるままにこう、いろんな説明をしたのを全部拾ってもらって、使ってもらったんでね。そういう番組もなかなか稀かなっていう感じがするんで。ああ、
そんなにカットもなく。
はい。ほんで食べる食レポも当然しないとダメなんでね。うん、
すごいですね。
あの、キラキンさんだったらあの、ね、あの、石原さんにもちょっとこう委ねて、食レポは石原さん。
いや、もうこれ今やか言うていいですか？
キラキン
あれめちゃめちゃ気使ってたんですよ、私。食べてと思って。私だけが食べる。ね、岩本さん見てるだけや
ろ。案内役になるから。
ただ、食べてたらほら、誰か言えないですよね。それの手で、ディレクターさんと相談して。
いやいやいや。
言うたら、岩本さんが紹介するお店で、ちょっと食べ、うん、初めて食べるのが石原さんっていう役やから。
だけど、ずっと見られてて食べもにくいし、いや食べながら喋るし、私も。
ほ
んで、岩本さんも。食べたいなぁ、みたいに言うわはんね。食べたいなぁ。
いや、それは言う。
私は食べてほしいけど、でも自分のお金やないしな。
まあでもね、あの、あれはあれでまた良かったと思うんでね。やっぱ僕は集中して喋れるんで。
あれだから、カドカミさんの時は二人食べる。
あ、そうそうそう。
カドカミさん食べるんですよ。
そっか。
そこはちょっとポイント
ですかね。うん、思うよ。
やっぱ、レジェンドと、あの、新人との違いますからね。やっぱ、
そんなことないですよ。
カドカミさんは食べて喋れるけど、僕は食べるか喋るかしかでき
ない。いや、そんなことない。できはるもん。運転もできて食べれるし、はたよ。
ありがとうございます。でね、あの、ちょっとだけその時にね、説明、あの、紹介した店を2軒 あるんですけどね。
いいですか？
それ、これ多分ね、ここでは、マーブルではちょっと初めてなんで。
はい。
で、1軒目がですね、あの、ブイヤベースの店、プチポワソンという店を紹介したんですよ。
うん。
で、これコースは3600円で、実はね、サラダがもうてんこ盛りですね。写真の通り。
美味しそう。これすごい食べたい。
初め食べきれへんぐらい出てくるんですけどね。で、あと、その後に。
コースの中のサラダですか？
サラダなんですよ。この一冊、あの、そう、一皿目でも終わりかなと思うぐらいの量なんですよ。
すごい量。
あのね、大きさ言うとこんな感じですかね。
一人前ですかこれ。
そうそう。それに8種類ぐらいの、
大皿。
う
ん、そうです。
パテのカンパーニュとかいっぱい乗ってるっていうことで。
これだってグループで4人とかやった
ら、そうそうそう。
しそうな。
だからこれアラカルトの一品かなと思うぐらい。
ねえ、言うたらちょっとこう前菜っぽい。
何が入ってるんだろう。サラダって言っても。
あ、サラダ言ってもね、あの、いわゆるそのレタスとかね、あの、サニーレタスとかそういう感じなんで。
レタスとサニーレタス。レタスばっかりや。
他にもなんかハムとか。
ハムとかね、あと、
カモのお肉
とか。カモ、サバのスモークとかね、ジャガイモのピューレとか、 ハムンセロアのですね。で、グリーンサラダ。で、キャロットラペ、ラタという。
すごいじゃない。
ええ、菜の花のキッシュとかね。
よかったで聞いて。聞いてなかったら
もう。レタスとサニー
レタスとサニーレタス。美味しいけどや
な。あ、面白いやな。
それはこう、周りに置いてあって、真ん中にドカンと野菜があるんです
よ。これすごい綺麗に、ええ、盛り付けもやっぱさすがですね。
いや、
さすが。
味付けがいいから、やっぱり全部食べてしまえるということ
で。これ3600円のコースの最初のサラダでもうこんなについてくるんですか、はい、
で、ところがですね、そうなんですよ。テレビ見ていただいてね、はい、そこそこ席は埋まってたんですけど、はい、7月ぐらいまで全部埋まっちゃって。
あら、やっぱそうか、予約でもいっぱいなんでしょ。
夜は空いてるんでね、夜は6000円ぐらいからのメニューがあるんでね。
でもすごくリーズナブルなんですね。は
い、
ね、
でしかも、シェフがですね、ケイスケ松島って言って、僕が新婚旅行で行った時に寄ったレストランに研修してあったんです、こんな稀なことないですよ。
どこに新婚旅行行ったんですか？
ニース、ニース。
あ、ニース。
で、僕はほら、やっぱり、僕ちょっと喋れますからね。こう、はい、案内したっていうか、ね、はい。で、その時に一つ星の。
もう言ったら新婚、はい、旅行でも案内したんや。
奥
さんを
常
に。
ただ、嫁歩きすぎて死にかけてましたけど。1日3万歩ぐらい歩いたんで。
めっちゃ嫌や。
タクシー乗りたい。
持っていか
なかった。なんか毎日ね、嫁が後ろの方にいるんですよ。気づかなかったって言って。だいぶ疲れてるって感じ。
もう、井山さんだけが楽しんでたパターンです
よ。そう
はい、これ。
はい、だから、
今。フランス人は言うたら、フランスの男性は、だいたい、レディーファースト
でも今何年目ですか、結婚されて。
あ、今15年ぐらいですかね。
すごい、すごい。
多分そのぐらいだと思うんですけど。
はい、多分それぐらい。
はい、それもダメですよ。一回怒られてるんでね、カウントが違うって言われて。
今度は覚えとかね、OK。
もう一回怒られる。だからそれぐらいの思い出のところで、はい、修行されて。
ほんと縁がある方なんですね。
そう、だからブイヤベースを主にやってはるんですけど、実はザコヤっていうまだチェーン店があってね。
はい、
ザコヤご存知ですよね。
はい、知ってる。
魚、もりもり出してくれる店。だから、そこのアラを全部かき集めてきてスープにする。
なるほど。
うわぁ。だから、そういうことか。
ブイヤベースの骨、
言い方としては、チェーン店やったら、はい、まあ、普通の味からっていう、ちょっとイメージも若干ありますよね。
でも、ここシェフがもう、言うたら、
独自で
やってはるんですね。
う
ん、
はい。で、さらに、そのチェーン店の旨味、良さですよね。はい。そういうアラを全部かき集めることによっても、
だから、このリーズナブルの、
そうなんですよ。だから、
価格で
そうなんですよ。魚だけで出汁取るっていうことでね。
すごい。
本当はね、甲殻類とか入れて、味を盛らないとダメなんですけど、はい、そこまでする必要はないっていう、ね。
必要がないんや。
はい。だから、このプチポワさんの言うのは、その、なんですかね、実は、ブイヤベースの専門みたいな店なんですけど、実は、フランス料理全般やってはる、五十嵐シェフっていうのがやってはるんでね。だから、何食べても美味しいんで、夜アラカルトも出してくれるんでね。それをちょっと強調して、
ね。サラダ以外にどういうものが出るんですか？
あとね、ブイヤベース、あとデザートも出ますね、当然。
サラダからいきなりデザートって。
はい、はい。だから、要はサラダとメインがブイヤベースなんですよ。
あ、ブイヤベースがメイン。
はい、これがステーキみたいなもんですね。で、それにデザートと、あと、パンは花籠さんっていう有名なね、パン屋さん使ってあって。だから、要するに、1個目で多すぎるんで。あ、そうです、そうです。これがブイヤベース。
お魚もすごいたっぷり乗ってて。そうですね。中にブイヤベースの、はい、
そうね。これもお魚がメインやと思って、ここ、
ブイヤベース、はい、ソースみたいな感じで。
あ、そう。
めちゃくちゃこれボリュームありますやん。
はい。だからまあ、ちょっと予約はね、ランチは埋まってますから、夜ね、支配人さんっていうんですかね、二人目のあのシェフも言うとはったんですけど、一応夜は結構まだね、半分ぐらい空いてるっていうことなんでね。
これまただから特別な日のね。はい、
あ、そうですね。
これ母の日にプレゼントに。
プレゼントしてもよかったんじゃないですかね。
いいんじゃないですか。うん、はい、
ぜひね。で、もう一軒は甘神京都っていうシュークリームのお店ですね。
うわ、美味しそう。これも写真で、は
い、これも岡田明宏さんっていうジャパンバリスタチャンピオンシップの2年優勝してるバリスタのチャンピオンがやってるシュークリームの店。で、本店はオカフェ言うて、僕マツコの知らない世界でも紹介したナポリタンの店ですね。
はい。
だからちょっとね、その近所でたまたまね、どっかもうちょっといいとこないですかって言われて、もうちょっとでデザートの店でね。
はい、
その時たまたまアポなしで電話して、取材をお願いしたっていうぐらいなんでね。
これ両方ともお店近いですもんね。
近いです、近いです。これ仏光寺の近くなんで、
ね。ブイヤベースのお店と、その甘神京都さん、
はい。そうなんですよ。
パリッパリの皮でしたね。
そうなんですね。はい。
また上手に食べてはったわ。
ぜひね、そこはね、また行っていただきたいと思います、ね。
シュークリームってどういう種類があるんですか？
僕はその時食べたカスタードとね、あと、エスプレッソ。
これ、お写真載ってるのは、これは何ですか？
あ、それカスタードですね。
カスタードと、この、
これクリームですね。シャンティクリームですね。で、 こっちがね、はい、あの特に今おすすめなのが、エスプレッソ州っていう。
エスプレッソ州、
はい、はい、
その良質な豆の良さを出してるっていうことで、ね、
このカスタードもすごいないですか。世界のバニラ生産量の1割希少のタヒチ州、
はい、
最高級バニラビーンズ使って、
あ、そうなんです、はい、
え、使っこれ280円ってほんますか。
あのね、280円はカスタードで、
はい、いや、こんなすごいカスタード、
エスプレッソはちょっと値段ね、もうちょっと高かったと思いますけどね。
でもそんな最高級なバニラビーンズ使って280円、
ね、ちょっと店のことをお伝えすると、この前ちょっと発表あったんですけど、はい、一応5月いっぱいで1回お休みされるんですよ、夏ぐらいまで。で、そこから新たにまた店は再開されるんですけど、ただちょっとシュークリームでやられるかちょっとわからないですけど、
ね、
だから、ちょっとだけ岡田さんに聞いたんですけど、あのコーヒーを、あれやっぱり主体にしてはるんでね、それを交えて、
いや、食べたい、これ。
じゃあ、ここね、定休日が水木か。
そうなんです。今日やすですね。はい。
この、そう言って
た。そうなんです。
すごいさ、コーヒーメインにやりたかったのに、シュークリームばっかりみんな買いに行くか、すねてかと思ったら違うんですね。
あ、そうなんです。
また、だからこれ、新たにまたどんなお店になるか。
夏頃に食べましたね。
これも楽しみに。
楽しみですね。
ですから、まあ、このシュークリームは、
今月いっぱい、まだ、提供されるということで。
食べに行っといた方がいいですね、はい、これはね。
そうですね。で、他の、ローステッド、コーヒーですかね。2軒まだ店あるんでね、そこはやってあるんでね、その時にまたここの店の詳細ね、うんうん、聞かれてもいいかなと思いますんでね。
うわ、美味しそう。はい。
でね、実はね、美味しそうの後に、
はい。
ちょっとね、京都市、観光協会で僕、今ね、メディアパートナーっていうのをちょっと任命されてて。
あら、メディアパートナー、京都府の観光大使以外にも。はい、
京都市の観光協会から、
はい、
ちょメディアパートナーっていう。要は、京都市が関わるイベントの、ちょっと、広報させてもらってて。
あら、すごい。
でね、ちょっと全然シュークリームとブイヤベースと違う話なんですけど、ブイヤベースはちょっと関係してるかもしれないですけどね。
はい。
実は、あ、そうか、海とちゃうから関係ないか。
無理やり大丈夫ですよ。
いや、すいません。実は、ね。ちょっとね、あんまり時間ないですけど。
水つなが、はい、はい。切り替えましょう。
そうなんです。琵琶湖疎水線っていうの皆さんご存知ですかね。
なんかね、名前はそう、めっちゃ聞いたことある。
乗ったことないんですよ。
あ、そうですか。一応簡単に言うと、蹴上げから、今までは三井寺までね、船で行くっていう旅ができる。ところが今年大きく変わりまして
ですね。リニューアルしたんですよね。
伸びたんすか。
伸びてどこまで行ったと思うんです
か。どこまで行
こう。これ聞いてびっくりして。蹴上げですよね。
はい。
だから、ホテルさんの前から、船乗ったら大津港まで行くんですよ。
あ、大津まで行くんすか。
ええー、でしょ。
はい。
で、岩間さん、ちょっと候補してもらえませんかって呼ばれて、行ってきたんです。
乗ったんですか、もう。
え、
もう乗ったんですか。
乗ったんですけどね、ただ僕の日ね、豪雨でして。ミーデラ止まりになっちゃったんですよ。
あ、そうか。せっかく伸びたいけど。
途中が本当は琵琶湖出る予定だったんですけどね。はい、それが出られなかったん
で。でも、ゆったりいろんな景色を楽しみながら。
は
い、
そうなんですよ。
ねえ。
でもね。
どれぐらいかかるんですか？なんか
はい。
上、なんか、違うんですよ。行きと帰りで時間が違うんですよ、ね。
そう
です
ね。一応ね、ホームページでは、はい、乗船含めて最初にガイダンスがあるんですね。
はい。
説明聞くのを含めて130分ですね。
うんうんうん。
で、乗ったら大津港から蹴上までやったら85分。
うんうん、うん。
はい。で、蹴上から大津港なら65分。あ、これがね、蹴上から大津港が65分ですね。これ、行きと帰りとはね、実は分数が違って、
ね、
なんでか言うと、行きしは豪速球で行くんですよ、結構。上流に向かって行くんで、琵琶湖から水流れてきますよね。だから短く行くんですけど、はい、帰りはね、なだらかに、流れに任せまま、
降りてくる。逆に流れに任せて。
だいぶ違うんですよ。だからあんまりね、ちょっとスピード感、ちょっと厳しいかなっていう方だったら、大津港から行った方がいいですね。ゆったり帰ってこれるんで。で、ちょっとスリリングさですかね。冒険したい人は。
ちょっとスピード感。
はい。ただ、安全なんで、うん、その範囲の内でスピードが出るんでね。
うん、
はい。それが蹴上げから、あれですね、琵琶湖に行くっていうことで。
大津。
はい。
で、私これ、ここ、京都で仕事させてもらうまで、はい、この琵琶湖疎水って知らなかったんですよ。すごいんですよ ね。
そうです。で、ちょっと今からね、ご説明するんですけどね。
はい、
実は琵琶湖疎水っていうのは、3人の重要人物がいましてね。
うん、
で、まず1人目が第3代京都府知事なんですね。
第3代
はい。この方がですね、もともと琵琶湖に水を京都に引くっていうことは昔から考えられたんですね。多分江戸時代とか、もっと前から、うん。要するに水がやっぱり京都少ないんで、その分どこかからもらってこないとダメだっていう気持ちですね。伏流水は多いけど、はい、上に流れてる水は少ないっていうことで。 で、その時に、ただね、土地を正確に測って図面を作成したり、長いトンネルを掘るには十分な技術がなかったんです、当時ね。どうしようかって考えてた時に、はい、ちょうど北垣国光さんが、その三大共同知事になって、はい、その幕末の、戦災ですよね。それと、明治維新による東京遷都により衰退した京都を復興させるために、うん、これをやってみようじゃないかって考えはったんです。
そこね。なるほど。
明治
東京に、はい、向こう行ってしもうたから、はいはい、もう京都がちょっとこう、あれやったんですね。
なんか、噂によると、一回本ちょっと読んだことあるんですけど、三分の二になんか人口減ったとかね。だから貴族がみんな行っちゃったんで、向こうに。
そうですよね。
はい。で、そのことでね、岡崎勧業会とかやって、もう大いに盛り上げて人数増やそうっていうことになったんですね、人口をね。で、もう一人ね、実は立役者がいて、あと二人いるんですけどね。はい、田辺作郎さんっていうのがここで登場するんですね。この人は琵琶湖疏水の建設の主任、技師になったんですけど、でもその流れがでもすごくて、現在の東京大学法学部を卒業してですね、うん、その頃工部大学って言ってたんですね。21歳の時にですね、なんか論文を書いて、それが北垣知事に、うん、なんですかね、認められて。
え、若っ。
登用されたんです
よ。え、21歳
?22 ぐらいから仕事。
主任が。
はい。
21歳。
大学生が考えた案を、
それがちょうどその琵琶湖疏水の技術に使うような
ことやった
んですね。そんなこと明治時代にやってたっていうのがすごいですよね。で、これでね、要はね、目的としては当初製造機械ですよね。で、運輸、田畑の考えですよね。で、精米水車、防火。で、浄水下水っていうのは当たり前なんですけどね。これはまあ、思いつきますよね。水が流れてきたらそういう影響があると。ところが、そこの時に水力発電も考えちゃおうかっていうことで。だから今もありますけどね、まあ日本最古とも言われてるんですけど、うん、もしかしたら世界でも、なんですかね、大土木授業の中で水力発電は、アメリカと同じぐらいの時期で始まったんじゃないかって言われてるんで、ね。
それこのまだ明治になりたての時代
でしょ。明治23年でそれがもうできてたということでね。で、その後第二疎水は明治45年で、水量がまだ少ないんで、発電もできにくいということで、もう一本運河作ったんですね。はい、これは船は入れないんですけど、それがね、最後、菊次郎さんですね。だから、最後。
その方は、
どういう人ですか？
最後、高森さんの息子さん。
あ、息子さんなんや。
はい。で、セゴドンの映画では、西田敏行さんが、はい、演じてた、ナレーションの方ですよね。
第2代の京都市長なんですね。
あ、そうなんですよ。
西郷さんの息子さんで第2代目京都市長やったんだ。
そうなんです。
知らんかった。
これ僕も最近それ知ったんですけどね。この3人が、あれですよね、日本で初めての日本人の手による日本最初の大土木事業をやったんですよ。
すごいね。
だからそれまではアメリカ人とかイギリス人とかいろいろ加わってたんですね。だからもう本当に気合い入れて作ったもんなんで。
すごい歴史的にもすごいもんなんですね、
はあ、だから僕はね、思うのはその単なる遊覧船じゃないんですよ。
うん、
日本人のその思いが詰まった船なんで。
技術と。
はい。それがね、船乗ってわかるんですよ、もう。
うわって思うんですよ。
そうなんですよ。まずトンネルの長さも多分、9キロぐらいあるんですね。全部で、ね、9. 点何本ですか ?9.8。
全部合わせたらってことですか？
はい。で、そのうちのトンネルは多分ね、僕の感覚で半分ぐらいあるんですね。うんうんうん、その中を通るんで、いや、ほんな景色悪いやんと思いますよね。ところがね、明治時代にこんなすごいトンネルよく作ってたなと。
トンネルもそうやって、うん、時間に見た
ら。私これ、どっちかって、はい、このトンネルの中、が楽しみです、う
ん。ああ、ほんでね、ガイドさんがね、
真っ暗？
真っ暗なんですけど、一応ね、懐中電灯で照らしてくれたりね。船にはちょっとだけ電気ついてるんで、あと、変額っていうのもちょっと一つの特色があってね。
変額って何ですか？
要はここにある、このトンネルの上のとこにある、なんていうの、額みたいなもんなんですけどね。
はい。
ここに一応、有名人がね、全部ね、記載してくれてるんですよね。
あ、この
なんか書いてくれてるんですか？
直筆ということでしょうね。
変額のこと、あれ変額っていうんや。
はい。お寺さんとか神社行くと上にありますよね。あれと同じ意味ですかね。
え、これ誰が？
これがね、ですね、伊藤博文さん。で、北垣国道さん。
さっきおっしゃってた。
で、山形あると思うんですよ。これご自宅が近くにあるんでね。はい。ほんで、三条、サネトミさんですかね、これ。
サネミさん
ですかね。
三条、サネミ。
はい。サネミさんって言いますかね、これ。
三条、サネミ。
多分サネミやったと思います。はい。
はい。で、その方々が、合計8つなんですけどね。船から見えるのは多分6つぐらいしかないんですけどね。
うん。
それが掲げてあるんで、それをね、まあ一瞬しか見れないんですけどね、それを見ることができると。
うわぁ。
はい。で、ガイドさんもすごくてね、女性と男性と、まあ、いろいろなタイプがおられてね。
はい。
で、僕は一つ前の、 首都の時に時間的に行ってしまったんですね。ちょっと早めに着いて、だから前の人のガイドのガイダンスを聞いてたんですけどね。
あ、そういうこと。
はい。で、その男性結構ね、面白くてね、はい、トムさんっていう呼んでくださいってみんな言うとはったんですけどね。
トム？
でね、私たちその船で、はい、あ、これ一個だけ言ってもいいですかね。クルーズしますからっていう話ですね。だから、
トムクルーズや。
トムクルーズ。
言うたりな。
みんな、っていう感じだったんですけど。
楽しい。
そうそう。それぐらいの、こう、なんか、ウィットに飛んだ。ね。そうなんです。ガイドをしてくれて
ね。外国の方めっちゃ喜ばはるでしょうね。
あ、でしょうね。ね、はい。ちょっと、英語はね、その時ね、なんていうかね、可能かどうかちょっとわからなかったんですけどね。僕の時は女性のガイドさんでね。
うん、
もう、懇切丁寧っていうかね、全然飽きなかったですね。もう
面白いですよね、この方の説明。
ほんで、途中でお寺さんとか、トンネルとかね、レンガの作りとかも全部教えてくれはる。
わすごい勉強になりますね。
そう、気がついたらもう明治時代のその、なんていうの、石杖をちょっと見れるっていうかね。
あ、はい、お子さんたちも楽しいですよね。
そうですね。はい。で、船は4台ありましてね、新型も含めて、すべてがね、よく見えるパノラマ的な感じの船なんでね。
ほんまや、ね、はい、これ、いい感じ。
これ、おいくらぐらいなんですか？
そうなんですよ。値段がですね、実はこの延伸されてですね、大津港まで行くのには14,000円。
うんうんうん、大津港までですね。蹴上げから大津港まで。
うん、両、逆もそうですね。
逆も。
はい。で、今の季節はですね、実はその延伸はね、なんですかね、桜のシーズンだけやったんで、
あ、
今ないんですけどね、今まだね、6月、初旬ぐらいまでやってるんで、
あ、
中旬手前ですかね。9日やったと思うんですけど、はい。それは6000から7000円で乗れるんで。
あ、そうなんですね。
で、一応予約サイト見たら、今んとこまだ、空いてます。ただ、かなり、なんですかね、競争率激しくてね、日曜日はもうほとんど、土日は埋まってるんですけどね、まだ平日はちょっと空いてますんで、はい。だからね、その力強い日本人のね、傑作をね、ぜひ、ちょっと見ていただけたらと思います。
今こそ、そう、学ばななと思う。
はい。
このトンネルの入り口とかほんまに多分近づいていったらうわって、ね、うん、迫力が。
そうですね。あと、行きしぶ、僕は、上りですね、大津に向かって行って、まあ、右側で止まったんですけど、
はい、
その加速力がすごいですね。トンネル入る前に助走つけてからドーンと入っていくんですけど、ただ、しぶきは上がらないですね。
不思議だな。すごいな、はい、それの技術なんですよね。
そうなんです。その、上流に向かっていくっていうので、簡単に言うと、まあ、スプラッシュマウンテンほどではないんですけど。
ね、豪雨やったから。
でも、カリブの海賊並みかなっていう感じで。あれぐらいのドキッとする感はあるんで、ね、
で景色を、まあ、見たり、はい、トンネルの説明、いろんな。
してくれますね。
そう言ったらもう、はい、遺跡、史跡ですもんね。
そうですね。ね、だからそれを間近に見れるんでね、物に物としては面白いんですけどね、その歴史を本当にね、肌で感じることができるんでね。
うん、
もう京都市も、大津市もですね、はい、あと、水道局の皆さんもね、すごい応援されててね、
うん、
これはやっぱり日本人だから一度は乗ってほしいなと思いましたね。ね、特に京、ね、京都の方はぜひ。
そう、伏見のあの船に乗った時も思うんですけど、はい、なんか川とか、ね、そういう、時刻船でも、はい、川とかから見るとまたほんまに
違
う景色とか、そうやね、そうね、また、でも、なんとなく想像するこの京都が意外に水の上からのがすごいなんか見れるんちゃうかなと思う。
なんか京都やなっていう感じが。
うん、
はい、
あと、疎水記念館っていうのとあるのと、あと、疎水散歩っていうね。
ありがとうございます。
疎水散歩もあるやん、ええ。
地図でね、乗らなくても周りの景色とか、
そうこれ、
はい、お寺とかもありますよ、いうことで、地図が発行されてて、これ多分記念館、疎水記念館にあると思うんですけどね。
こういうちゃんと、
ええ、まずは記念館、無料なんでね、行ってもらって。
お前だからもう言うたら、はい、陸上から見て、はい、また、
船乗ろうかっていう感じで。
船乗ってっていう、両方から楽しいみたいですね。
はい、ほんで、大津もね、美味しいグルメの店結構ありましてね、僕4軒ぐらい探して、はい、またこれからブログ上げようと思うんですけどね。
また、
はい、また時間ある時に。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、京都グルメタクシーに乗ってみたい、ヨーマさんに案内してほしいという方は事前予約制となっています。予約受付の電話番号は 080-8540-3393 です。080-8540-3393 です。もしくはブログ、京都グルメタクシーからメールでご予約ください。ということで、この時間は京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。